香りの旅人。香水、アロマ、お香、香りがもたらす安らぎと魅惑の世界は、古来より王侯貴族や時の権力者たちを魅了してきました。樹脂や芳香植物からなる香料は世界中で珍重され、金や宝石とも交換されたといわれます。中世になると水蒸気蒸留法が発見され、香料を調合してアルコールに溶かして使用する香水の技術が広がりました。そしてヨーロッパを中心とした香水文化が花開きます。19世紀後半には天然香料の分析技術が発達し、ついに化学の力で香料を製造できるようになりました。この合成香料によって香水は新たな時代に入ります。1921年に発売されたシャネルナンバー5の商業的大成功は、香水の歴史を塗り替えたとまで言われています。マリリン・モンローが記者に、夜は何を着て寝るのと質問された時、シャネルの5番よと答えたエピソードはあまりにも有名です。複雑に調合された香水は香りの芸術品として人々を魅了しました。香りの歴史を紐解くと、その起源は宗教と深く関わっていることがわかります。今でも世界中の多くの宗教儀式において香りが大切に扱われています。香りは人の心に影響を与えることを古代人も経験的に理解していたのだと想像されます。文化の発展とともに芳香植物や樹脂の薬効は深く研究され、紀元前のエジプトやギリシャは秘薬として大切に利用されていました。古代中国においても同様で、当時の薬草研究は漢方として今に引き継がれています。日本における香りの歴史は仏教の伝来とともに香木が伝えられたことに始まります。日本には生育していない芳香植物や樹脂の醸し出す香りに、時の権力者たちは驚きを隠せなかったことでしょう。奈良の正倉院には朱樹薬帳という60種類の薬のリストが宝物として伝えられており、そのうちの約40種類が今も大切に保存されています。中国や東南アジア、インドの珍しい植物が輸入され、香薬として珍重されていたことがわかります。平安時代になると、生活の中で香を焚くことが貴族の間に広がり、源氏物語に出てくるような雅なお香文化が花開きます。鎌倉、江戸時代になると香りを利用した遊びも広がりを見せ、香道として引き継がれていくこととなります。寺社で使われる香についても、線香の製造技術の発展により庶民にも広く使われるようになりました。線香の一大産地である淡路島でその製造工場を見学したことがありますが、実にユニークです。ところてんのように機械から押し出された練り香を職人が目にも止まらぬ早業で切り並べていく様には驚きました。こうした技術の発展は素晴らしいもので、一部の限られた人だけの贅沢だった香りは庶民でも手軽に楽しめるものとなりました。数十本のバラの花から取った一滴しか抽出できない高価なバラの精油を使わなくても、バラと感じられるような香りを作り出せるようにもなりました。今ではアロマの香りなどと称して、芳香剤や洗剤などの多くのトイレタリー製品に多用されています。花瓶に生けたバラの花のような優雅なかぐわしさまでは再現されませんが、ヨーロッパの名だたる香水ブランドの老舗は、自社または契約の農園で徹底した管理のもと、香水の原料となるバラを育てています。そのバラから抽出された精油を使った香水は、老舗の本殿にのみ並ぶと言われます。自然の原料を使っている限り、その産出量には限界があるわけです。当然といえば当然でしょう。免税店に並ぶ香水と本店に並ぶ香水は、 厳密に言うと同じではないということです。天然香料の奥深い香りはそれだけで素晴らしいのですが、その持続性や広がりを求めるとなると、その力には限界があります。より複雑で持続可能な調香には合成香料が欠かせません。その一方で、天然ブームに乗り天然香料のみ使用した香水も出てきています。その多くはアロマテラピーとして、その効用も紹介されながら使用されているようです。アロマテラピーとは、芳香植物に含まれる香り成分、精油を活用して心身の健康や美容の増進に役立てようとする技術です。20世紀になって広がり始め、歴史的にはまだ浅く研究途上にあると言えるでしょう。芳香植物は近年、乱伐と自然環境の悪化によりますます希少になってきています。そのため、悪意ある中間ブローカーによって合成香料による水増しや疑話などが行われ、世界中で問題視されています。アロマテラピーとしての効果を期待するのであれば、その精油が天然のものであるのかどうかはとても重要です。合成香料や劣化した古い精油の使用は効果がないばかりか、健康に悪影響を与えることさえあります。香りは古来より私たちの心に彩りを与えてくれました。香りの歴史に思いを馳せながら、自分の好きな香りを見つける楽しみを感じていただけたらと思います。香りの旅人さんからです。